一般質問。姿勢全般に関する一般質問は、3日間で12人の議員が質問をしました。一人当たり持ち時間は45分でした。三沢隆一議員。クエスチョン。交通弱者の利便性向上に向け、雨風がしのげる屋根やベンチなど最低限の設備をバス停留所に設置は可能か。アンサー。アンケート調査において停留所のニーズを調査し、各バス停の利用状況を注視して参りたい。質疑応答。三沢議員。公共バスにおいて朝夕の混雑時を除き、日中乗車する方が少ない時間に、75歳以上など一定の条件をつけ、無料でいつでも利用できるサービスを提供できないか。都市整備部長。障害者手帳の交付を受けている方と、小学生以下の運賃は半額、未就学児は無料である。筑西下妻広域連携バスでも、イベント時に無料 D を実施している。利用者を増やす取り組みは今後検討したい。三沢議員。バスに乗りたくても、バス停まで遠くて歩けないというご高齢者の悲痛な声を聞いている。利便性を上げるためにもバス停留所の増設という考えは？都市整備部長。停留所を大幅に増設した場合、速達性が損なわれることに加え、鉄道など他の公共交通機関との連絡が難しくなり、逆にバスの利便性を損ねる可能性がある。停留所までの移動が難しい方は、乗り合い君の利用についても検討いただきたい。三沢議員。実証実験の終了後、交通弱者の利便性向上に向け、雨風がしのげる屋根やベンチなど最低限の設備をバス停留所に設置することは可能か。都市整備部長。アンケート調査において、停留所の環境についてのニーズを調査し、各バス停の利用状況を注視してまいりたい。三沢議員のその他の質問。2、地域居住について。吉富康信議員。クエスチョン。認知症施策推進計画の策定に加え、シャープ7119の効果的な周知を。アンサー。認知症施策推進計画に取り組み、シャープ7119は病院等の法人にも案内を念頭に置いた対応を依頼する。質疑応答。吉富議員。認知症になったら何もできなくなるのではなく、住み慣れた地域で希望を持って自分らしく暮らし続けられるという新しい認知症間の普及には、認知症施策推進計画の策定が必要と思うが、いかがか。保健福祉部長。新しい認知症館とは、認知症の人ができないことへの支援や、認知症予防を重視したこれまでの施策を前進させた考え方と捉えている。計画の策定は必要と感じており、地域全体で取り組むべき課題と受け止めている。国が示す手引きや、近隣自治体の動向も踏まえながら、策定に向けて取り組んでいく。吉富議員。シャープ7119は、急な病気や怪我をした時に、救急車を呼んだ方がいいのか、今すぐ病院に行った方がいいのか、判断に迷った際の相談窓口として、医師などから電話でアドバイスを受けることができる仕組みである。市民への周知はどうか。保健福祉部長。これまで本庁舎、各支所、出張所など来庁者の目に留まりやすい場所へのポスター、チラシなどの設置や全戸配布の診療所だよりへの掲載等で市民への周知を重ねて行ってきた。今後は病院等の法人に対し問い合わせの状況によってシャープ7119等の案内を念頭に置いた対応もしてほしい旨依頼する。吉富議員のその他の質問。立地、 適正化計画、防犯防災行政について。藤沢和重議員、クエスチョン、通年ノーネクタイ制の導入を？アンサー、今後検討を進めていく。質疑応答、藤沢議員、職員の働き方改革は進んでいるのか？総務部長、定時退庁日の設定、時間外勤務の上限規制、テレワークの実施等を進めているところである。藤沢議員、仕事の効率化を上げるため、フレックスタイム制や業務間インターバル制の導入についてはどうか。総務部長、現在どちらも導入していない。藤沢議員、今後検討の予定は？総務部長、他市の状況を確認し、検討していく。藤沢議員、通年、ノーネクタイ制を導入してはどうか。総務部長、現在、ノーネクタイはクールビズ期間に留めている。服装の乱れが職員の行動の乱れにつながる部分もあるので、今後、検討を進めていく。藤沢議員、教育現場での働き方改革はどうか。教育長、週の日課表の工夫やメールでの事務連絡対応等により、学校における働き方が改善され、事務処理の時間を確保できるようになってきた。また、土曜日曜のどちらかは部活動が休みとなり、先生方は心身ともにリフレッシュできる時間を確保できるようになってきた。その他、ICT、情報通信技術を活用することにより、教材研究にかかる時間が削減され、授業がスムーズかつ効果的に進められるようになってきた。藤沢議員、その他の質問、DX、デジタルトランスフォーメーションについて。日高久枝議員、クエスチョン、地域の防犯カメラ設置費用支援は？アンサー、令和7年度予算において、自治会の防犯カメラ設置を支援する。質疑応答、日高議員、現在、本市に設置されている防犯カメラは、駅や交通量の多い交差点等に、44箇所56台、令和7年度の防犯カメラ設置の予定は？市民環境部長、12箇所12台の設置を予定している。設置場所は今後警察や関係各所と調整していく。日高議員、毎年推進が図られているが、農村地域への設置には至っていない。来年度予算に計上されている自治会防犯カメラ設置費用支援の内容は？市民環境部長、1、自治会等につき4台、同一年度内の申請は2台を限度に、補助対象経費の2分の1、1台あたり20万円を限度とする補助を予定している。日高議員、前回の定例会で、市民が設置する防犯カメラの補助について、警察及び関係各所と協議している。と答弁された。個人が設置する防犯カメラへの支援により、市内の設置台数は急速に伸び、より広範囲の防犯対策につながると思われる。自治会への支援に加え、個人への支援を検討してはどうか。市民環境部長、来年度については、まずは自治会等への支援を進めていく。その状況を見ながら、個人については検討していく。日高議員、その他の質問。市、イベントの開催について。AED、自動対外式除細動機について。大島茂議員、クエスチョン。市職員の外国人採用についての考えは？アンサー、将来的には必要となるとは思うが、外国人を雇わなければならない状況には至っていないと考える。質疑応答、大島議員、茨城県では令和8年から国籍を問わず職員を採用する方針である。 採用後は国内に在住する外国人支援、人材確保、インバウンドや海外企業等の誘致、海外進出を目指す企業支援等の業務を想定し、全国では11府県が実施している。市町村においては、まだ採用には至っていないが、本県は茨城空港もあり、外国との交流も盛んとなっている。現在、将来における国内外、国際状況に鑑みると、このような政策の導入は必要ではないかと考えるが、市職員の外国人採用について、市長の考えは？副市長、地方公務員の採用には国籍による制限はないものの、昭和28年に内閣法制局が外国人については公権力の行使や公の意思形成への参画ができず、課長にも承認できないとの見解を示し、当時の自治省が地方自治体に通知した経緯があり、地方自治体ではそれを踏襲している状況にある。人口に占める外国人の割合が高いなど、やむを得ない事情により、国籍の要件を撤廃している地方自治体もあり、将来的には外国人の採用を視野に入れる必要があるとは思うが、本市は未だそのような状況には至っていないと考えている。大島議員、その他の質問。地球温暖化対策。選定療養費の徴収。下水道管の点検、その他です。三浦譲議員、クエスチョン、免許返納者の外出支援は不可欠。筑西市でも無料パスを。アンサー、他市の事例を参考に、本市に合った制度を検討する。失業等、三浦議員、免許を返納した高齢者が、気力が衰え、顔の表情が薄れ、物忘れが増えるなど、自分でも悩むケースがある。国立長寿医療研究センターでは、車を運転しなくなると、生活範囲の狭小化により、うつ病や寿命短縮、要介護のリスクが8倍に上昇すると報告している。免許返納と高齢者の健康についてどう考えるか。保健福祉部長、判断能力や認知機能の低下に起因する交通事故を家族の方が心配し、返納に至る事例が多いかと思う。三浦議員、免許返納後の外出支援策は極めて不可欠だと思う。栃木県真岡市では、免許返納者に無期限かつ無料のデマンドタクシー、市バスの無料パスを発行している。市の負担は年間268万円なので、本市なら500万円程度でできる。市が違っても必要性は同じ。本市でも実施してはどうか。都市整備部長、本市では運転免許自主返納者を対象に、タクシー助成券と乗り合い君、または市内を運行するコミュニティバスのお試し乗車券を交付している。真岡市のデマンドタクシーは、行き先を公共施設や医療機関、商業施設などに限定している。市によって制度が違うので、本市に合った制度を検討する。三浦議員のその他の質問。物価高騰対策。オーガニック給食。検診時の歯科検診、聴力検診について、その他です。